ります。天地の作り主、生ける誠の神様、太陽と水と空気と大地をお作りになったあなたの恵みを心から感謝いたします。共に生きるべき人々をお作りくださったことを感謝いたします。そしてこの美しい日、あなたの日に、敬愛する兄弟姉妹と心を一つにしてあなたの恵みを褒めたたえることができますことを感謝いたします。どうかこのあなたの愛がここに集っている私たちだけでなく、全世界の人々、そして動物や植物、作られたすべてのものの上に注がれますように。神様、ユーゴにおける戦争がひとまず止んだことを心から感謝いたします。何よりも家族を失い、家を焼かれ、生活基盤を壊されて苦しんでいる人々を思いやる心を、どうか双方の指導者たちにお与えください。そして特にかの地にある教会を強めてください。憎しみと報復の悪循環を断ち切って、本当の平和を作り出す原動力となることができますように、あなたの平和の器として働くことができますように、諸教会を強めてくださるように祈ります。神様、私たちはこの国のために祈ります。政治や経済の混迷に乗じて、かつて戦争を起こしたことへの反省を忘れてしまったかのように、次々に気がかりな決定がなされています。どうか私たちの国が真実をもって近隣諸国の間に平和を作り出す国となることができますように、本当に正義と公平を重んじ、人間をことに弱い立場にある人々を大切にする国となり、そしてただそのことを誇りとして立つ国となることができますように心から祈ります。どうかあなたを信ずる私たちを、あなたの正しさの、またあなたの平和の証人としてお持ちください。今見舞いにある愛する兄弟たち姉妹たちを一人お一人を顧みてください。今日ご病気やご用のためにこの礼拝に出席できない方々もありますが、どうかそのお一人お一人をその場にあってお守りください。今もなお入院中の加藤兄弟にあなたの慰めと癒しを与えてください。また病める家族を見守っている方々がありますが、どうかあなたによる忍耐と希望をお与えくださいますようにお願いいたします。道を求めている方々にはあなたの光を、人生上の悩みを持つ友にはあなたの良き解決をお与えください。この町に住む多くの市民の方々とそのご家族の上に、今週もあなたの恵みがありますように祈ります。教会学校の愛する子どもたちをどうかあなたが守って祝福してくださいますように。この礼拝に聖なる神、あなたご自身が親しく望み、終わりまであなたの光によってお導きください。この祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。 先ほど読みました旧約聖書のイザヤ書の6章について、これは大変有名なところですが、でこの箇所について今日はお話申し上げたいと思います。でこれは預言者イザヤが証明を受けた時のことが書いてある場所であります。証明、先ほどの6章の一番最初のところにイザヤの証明という見出しが出ておりますが、証明という言葉は一般にはあまり馴染みがないかもしれません。キリスト教会ではよく使います。証明の証は神様に召されるというその証でしょう。それから名義というのはおそらく神様から使命を与えられる、そういう意味の名だと思います。それを結びつけて証明と申します。で私が最初にこの言葉を聞きましたのは、志を立てて進学校の入学試験を受ける時でした。証明の自覚があるかどうかということを聞かれました。でそれが進学校に入る人たちにとっては大変に重要なんですね。で私は小さいけれどもそういう経験がありました。私は神様に召されたという自覚がありました。でごく小さな経験ですが、そういうことがあったもんですから、割と大きな顔をしていました。それならある、証明の自覚を問われるならばそれならばある、そういう気持ちでいたんですが、試験の成績は惨憺たるものでありまして、特に聖書の試験が良くなかったんですね。何もほとんど何も書けませんでした。志を立ててすぐ試験を受けたものですから、あまりその準備をする期間がなかったということもあるんですけれども、大変良くない成績でありました。で面接というのがありまして、並み居るお偉い先生方がずらっとそこに座っていらっしゃって、私のことをじろっと見ました。そのうちの一人が、君は聖書の試験がまるでできていないじゃないかというふうに言われました。でしかし私は割と平気な顔をしておりまして、もともとは気の小さい青年であったわけですけれども、割と平気な顔をしておりまして、だからそれを勉強するために来たんですと、そう応じました。理屈は通っていますでしょ。で先生方が呆れまして、はあとか言って、まあ熱意はあるなと助け舟を出してくれた先生がいました。多分当時の学長であられた桑田秀信先生か、あるいは熊野義孝先生であったろうと、今定かに記憶ありませんが、その助け舟のおかげで私はかろうじて合格しました。でその時に証明という言葉を散々聞かされました。で私の場合はですから、証明と言ったって何か一生懸命やる、命がけでやると、そういう決心を与えられた程度だったんでありますけれども、先ほど読んだ預言者イザヤの場合は非常にスケールが大きい証明経験です。一節にウジヤ王が死んだ年と書いてあります。でこれは紀元前739年のことだと考えられます。でその時にイザヤは幻を見ました。で壮大なスケールの幻であります。で1節から4節までをもう一度読んでみます。ウジヤ王が死んだ年のことである。私は高く天にある御座に主が座しておられるのを見た。 衣の裾は神殿いっぱいに広がっていた。上の方にはセラフィムがいて、それぞれ6つの翼を持ち、2つを持って顔を覆い、2つを持って足を覆い、2つを持って飛び交っていた。彼らは互いに呼び交わし唱えた。聖なる聖なる聖なる万軍の主、主の栄光は地をすべて覆う。この呼び交わす声によって神殿の入り口の敷居は揺れ動き、神殿は煙に満たされた。でこういうのであります。でもちろん、神様そのもの、神ご自身を見たというわけではありません。聖書では人間は神を見ることができません。神様は隠されています。隠れたる神、神は隠されています。聖なる神という説教の題をつけましたが、そしてこのセラフィンが聖なるかな聖なるかな聖なるかなと3回そういう言葉を用いたということがここに書いてありますけれども、聖なる神という言葉の意味は、一つはそれです。人間がうかつに見ることはかなわない、人間の目には隠されている、そういう意味で人間の世界を超越している。で、聖なる神ということの一つの特徴はそれであります。ただわずかに神の臨在を暗示するものがそこで見えました。それはここでは衣の裾でありますけれども、上の方は見えないんですね。下の方の衣の裾だけが神殿いっぱいに広がっているのが見えた。で、これが神の臨在の、印といいましょうか、暗示であります。で、つまりこの神殿の中でイザヤはある特別な経験をして、そして神の、聖なる神の臨在に触れたのであります。で、聖なる神というのは、聖書における聖なる神というのは、単にこの世を超越して人間の目に隠されているというだけではなくて、意図高き天にいらっしゃって地上の混乱をよそに涼しい顔をしていらっしゃるというような、そういう方ではなくて、聖なる神は私たちの歴史の中に入ってくる、私たちと共に生きたもう、私たちの苦しみをご自分の問題として取り上げたもう。で、聖書が聖なる神と言っているのはそういう神であります。聖なる神はこの歴史の中に臨在されます。で、私たちのこの人間の歴史というのはいろいろ問題に満ちておりまして、汚れています。しかしその中に神様が臨在されると聖書は言います。聖なる神の二つ目の特徴はそれです。で、これは大変重要な点じゃないかと思います。で、衣の裾が見えた。で、その他にイザヤが見たものは二節に出ておりますが、セラフィムという不思議な動物でありました。で、セラフィムというのはイザヤ書の14章にはそういう言葉が出てまいりますけれども、今いちいちそこをお分けにならなくても結構ですが、炎のように飛び回る蛇とそこでは言われております。14章の29節です。炎のように飛び回る蛇で、これも聖なる神の臨在を示す象徴の一つでした。で、奇妙な蛇でありまして、6つの翼を持っています。そのうちの2つで顔を隠し、2つで足を隠し、残りの2つで空中を飛び回っています。 で、私たちの感覚から言うと、どうも古来中国から伝わってきたと言われる龍に似てるんじゃないでしょうか。空中をこう駆けるというのはどうも龍に似たような感じですが、しかしもちろんそれとは違います。でこれは想像上の動物です。で昔の人は、ことに古代の人々は洋の東西を問わず、実際には存在しない奇妙な動物をしばしば想像しました。平家物語に源頼政、源三味頼政という人が紫宸殿の上で弓で撃ち落としたという奇妙な動物のことに触れて書いてあります。ヌエというんですね。頭が猿、胴はタヌキ、尾は蛇、手足は虎、そして鳴き声は虎つぐみの声に似ていたと字引きにあります。で昔の人はそういう奇妙な動物を想像した。聖書も同様でありまして、いろんな動物が出てきます。想像上の動物が出てきます。体の表面全体が目玉であるというような、そういう奇妙な動物も出てきます。でエゼキエル書に、預言者エゼキエルが証明、やはり証明を受けたわけですけれども、証明を受けた時の、奇妙な経験について書かれてあります。これは1296ページですが、エゼキエル書の1章です。1章の1節以下にエゼキエルの証明という同じような記事がありまして、第30年の4月5日のことである。私はケバル川の河畔に住んでいた捕囚の人々の間にいたが、その時天が開かれ、私は神の権限に接した。こういうふうに書いてありまして、少し飛びますと4節から、私が見ていると北の方から激しい風が大いなる雲を巻き起こし、火を発し、周囲に光を放ちながら吹いてくるではないか。その中、つまりその火の中には琥珀金の輝きのようなものがあった。またその中には4つの生き物の姿があった。そのありさまはこうであった。彼らは人間のようなものであった。それぞれが4つの顔を持ち、4つの翼を持っていた。足はまっすぐで、足の裏は子牛の足の裏に似ており、磨いた青銅が輝くように光を放っていた。また翼の下には4つの方向に人間の手があった。4つともそれぞれの顔と翼を持っていた。翼は互いに触れ合っていた。それらは移動するとき向きを変えず、それぞれ顔の向いている方向に進んだ。その顔は人間の顔のようであり、4つとも右に獅子の顔、左に牛の顔、そして4つとも後ろにはワシの顔を持っていた。顔はそのようになっていた。翼は上に向かって広げられ、2つは互いに触れ合い、他の2つは体を覆っていた。それらはそれぞれの顔の向いている方向に進み、霊の行かせるところへ進んで移動するときに向きを変えることはなかった。生き物の姿、彼らのありさまは燃える炭火の輝くようであり、松明の輝くように生き物の間を行き巡っていた。うんぬんと書いてありまして、まだしばらく続くんですけれども、この4つの生き物というのは非常に不思議です。でこれは聖書に出てくる想像上の動物の中でも、特別に特徴のある生き物だと思いますね。でこういった生き物、動物はもちろん実在するものではありません。しかし何らかの意味で 当時の人々の精神状況とか、そういったものを反映していたということが言えないでしょうか。例えば、恐れ、不安、満たされぬ願望、憧れ、そういったものです。ただ意味もなくこういう動物のことが書かれているとは私には到底思えません。何か意味があるはずです。そしてその背後にやはりこれを書いた当時の人々の精神状況があったと考えるのは自然なことだと思います。一体預言者たちの場合はどうだったのか、特にイザヤの場合はどうだったのか。イザヤが見たという奇妙な動物、セラフィム、炎のように飛び回る蛇、これは一体何を意味していたのか。で、私はこれを、そこだけ切り離して理解することはできないと思います。聖書全体の文脈といいましょうか、コンテキストの中から正しい答えが得られるだろうと思いますけれども、一応私はこう言いたい。イザヤの心に持っていた神に対する恐れの心、畏敬の心と祈りです。イザヤはこれから彼の愛する同胞の民族の中へ使わされようとしています。で、その民族というのは、イスラエル民族というのは神様に選ばれた民族であるのに、いつか堕落してしまっている、正義と公平を見失ってしまっている、権力ある者には、あるいは強大な武力を持つ者にはへつらい、弱い者を虐げるようになってしまっている、そういう民族です。その民族の中へ、自分の民族の中へ彼はこれから出て行って、神様から預かった真実の言葉を語らなければならない。で、しかも自分は彼らと違う清らかな人間だというわけではない。そのことをイザヤは知っていました。自分もまた同胞の罪を分け持っている。で、どうして神様の言葉を語るなどという大それたことができるだろうか。ですから五節の災いだ、私は滅ぼされると、そういうイザヤの言葉は、そのような彼の恐れと、それから祈りを表しています。五節、災いだ、私は滅ぼされる。私は汚れた唇の者、汚れた唇の民の中に住む者、しかも私の目は王なる万軍の主を仰ぎ見た。このうめきに近いような言葉、これは預言者イザヤの本音だったろうと思います。神様、どうか私のそばにいてください、私を助けてください。この恐れと祈り、これがイザヤにセラフィムを見させたのだと私は思います。で、6節を読みますと、こう書いてあります。すると、セラフィムの一人が私のところに飛んできた。これは、イザヤの祈りが聞かれたということでしょう。セラフィムが祭壇から火ばさみで挟んだ真っ赤に燃えた炭火を持ってきて、それを彼の唇につけます。で、このことの持つ意味は非常に重大です。 で、イザヤがもともと持っている人間的な才能とか知恵とか、そういうものがそのまま生かされるというのではない。それは一旦裁かれる。聖なる神によって裁かれる。炭火が彼の唇に触れるというのはそういうことでしょう。で、私は聖書の中に出てくる預言者でも使徒でもみんなそうだと思いますが、神の召しを受けて、召命を受けて神の言葉を語った人たちというのは、自分たちがもともと持っている才能によってそのことをやったんではないということをしばしば教えられます。ケルケゴールという哲学者が、使徒と天才の違いについてという文章を書いています。天才というのは自分の中に才能を持っている、それを生かしていくだけでいい。しかし使徒というのはそういうのじゃない。神に選ばれて、そして神に裁かれて、でその上で神に生かされて、やむを得ず語る人間のことである。それが使徒である。で、預言者もそうでしょう。自分の中にある人間的な才能や知恵がそのまま生かされるということは預言者の場合ありえません。裁かれます。熱い火が彼の唇につけられます。痛みを伴って、自分の過去が否定されているという痛みを伴って、そしてただそのようにしてのみ彼の口は清められる。そしてイザヤはここで改めて神様から与えられた使命のために派遣されるのです。聖書に示されている聖なる神というのは、そのようにして人間を裁き清め、そして派遣し用いる神です。で、その次に9節から10節のところに、彼の派遣の言葉が書いてあります。神様がイザヤを派遣する際に言われた言葉です。9節、主は言われた。行け、この民に言うがよい。よく聞け、しかし理解するな。よく見よ、しかし悟るなと。この民の心を固くなにし、耳を鈍く、目を暗くせよ。目で見ることなく、耳で聞くことなく、その心で理解することなく、悔い改めて癒されることのないためにというのであります。これは不思議な言葉です。あまりに逆説的であるために、私たちにはすぐには理解することができません。この民に理解されないために語る、そう聞こえます。理解されないために語りなさい。そんなことがあり得るでしょうか。そういうことなら語らない方がマシです。そういうふうに私たちは考えます。この民に理解されないために語る。で、この逆説を私たちはなかなか理解することができませんが、しかしよく考えてみると、この言葉は本当だと思います。預言者の語る言葉というのは、聖なる神から預けられた言葉、示された言葉であるがゆえに、誰からもすぐに理解されるとか、喜んで受け入れられるとか、歓迎されるというような言葉ではありません。差し当たりは強固な反対にあります。理解されず受け入れられません。イエスがそうでした。イエスはふるさとでは受け入れられませんでした。ふるさとという自然的な人間のつながりの中では彼は受け入れられなかった。で、 こういうことは預言者の場合も使徒の場合もそして主イエスご自身の場合にもしばしば起こりました。神の言葉を語る。しかしそれが神の言葉であるがゆえにすぐには理解されず受け入れられもしない。で、これは語る本人にとってみれば大変つらいことでしょう。誰も自分を理解はしてくれない。ですからイザヤはその後で主よいつまででしょうかと問わざるを得ません。で、このイザヤ書の言葉はその後、慰め深い展開を私たちに見せています。長い時を経てそれが真実であることがおのずから現れるだろう。そういうことであります。切り株が残るという13節の言葉があります。切り株が残る。大きな木があってその木はダメだというので切り倒されて切り株が残った。しかしその切り株から彦映えのような小さな芽が出てくる。そういうことを私たちは自然の世界の中で経験しています。残った切り株から次の世代の命の源になるような種子が出てくる。で、そういうふうにして残るものがいると聖書は言うのです。切り株が残る。そしてその切り株から残った切り株から芽が出るようにして残るものがいる。その人々によって真実は理解される、受け入れられる。で、このことが今日の6章の一番最後に出てまいります。13節、なおそこに10分の1が残るがそれも焼き尽くされる。切り倒されたテレビンの木、カシの木のように。しかしそれでも切り株が残る。その切り株とは聖なる種子である。これは残りのものという思想ですが、でイザヤは自分の預かった神の言葉、自分が語るべき神の真実を一生懸命語っても誰からも受け入れられない、理解されない、そういう時を長い間過ごさなければならない。そのことを覚悟しています。覚悟していますが、しかし切り株が残る。その切り株から種が芽を出す。そのことを彼は信じています。で、イザヤが語ることができたのはただこの希望によってではなかったでしょうか。教会が語る言葉もこのような希望によってでなければとても語り続けることができるようなものではありません。この希望がなければ私たちは語り続けることはとてもできません。で、聖書が示しているのは、そして特に今日のイザヤ書の6章が私たちに示しているのは、イザヤが召されて派遣されたということでありますけれども、しかし実は私たちの教会にも関わることでありまして、私たちの教会がこの世でこのようにして建てられて、そして使命を与えられている、語るべき言葉を与えられている。で、その言葉をどのように語るかという、で、その問題に関わっているんだと思います。祈りましょう。神様、聖なる方であるあなたが私たちのようなものに あなたの御言葉をお与えになりました。それをこの世にあって語り続けるということに恐れを感じます。そんなことはとてもできないと思える時があります。しかしイザヤが切り株が残る、その残った切り株から芽が出ることを信じて語ったように、私たちもあなたの約束により頼んで、あなたから聖なるあなたから与えられた言葉を語り続けることができますように、勇気と知恵をお与えくださるように祈ります。この祈りを主の御名によって御前に捧げます。アーメン。賛美歌457番。